これを昼の時間にお聞きの方にはハロー、こんにちは。朝にお聞きの方にはグッドモーニング、おはようございます。そして夜の方にはグッドイブニング、こんばんは。インディーのムチです。本日も思いつくまま、気の向くままにおしゃべりしてみることにしますので、もしよかったら私の話にお付き合いください。今回もこのトークは夜の時間に始めています。現在の時刻は午後の7時台、7時34分です。本日のところも夜に更新する天気コーナーもどきの更新が終わった後にこのトークを始めています。で、まあ本当であればその更新をしたばかりの天気の話などを始めて、こうだんだん本題に入っていったりすることが多いんですけども、前回のトークもそうでしたけれども、これは先週の金曜日ですね、先週の金曜日に衛星のデジタル放送の BS 富士で放送されたプライムニュース、先週の金曜日はそのプライムニュースで緊急検証を小沢強制起訴検察審査会とはということで2時間の生放送がされています。その番組には3人の方が、3人の専門家の方がのゲストで出演していまして、お一人は安岡沖春さんという元自民党の国会議員の方、法務大臣なども務められた方です。前回昨年の衆議院選挙で落選して、今は国会議員という肩書きはありませんか。でお二人目が高井康之さんという、この方は、元、東京地検特捜部の検事をされていた方で、リクルート事件なども、捜査に加わっていたようです。で3人目が、珍しい名前といいますか、生津越逸弘さんという、弁護士の方、新潟大学法科大学院の、教授もされているそうです。この方は海外の大学で講義をされたことがあるということでした。でその番組でいろいろこの問題について話されていて、で昨日もその番組から10分ぐらいのその話を音声のファイルで聞いていただいて、でその文章に書き起こした中でその音声ファイルだけを聞けるようにしました。で今日はその続きといいますか、また10分以上の音声ファイルがあって、それをこのトークの中でも紹介しようと思っていますので、早速本題に入ります。で昨日はその小沢さんが強制起訴されて、でそれに不服ということで不服ということであるは何て言うんでしょうか、行政、何か申し立てをして、でもそれは却下されていますけども、その問題をちょっとその話しています。で今回は、その検察審査会、そのものについての話の部分があって、それは音声ファイルにしましたので、では まずそれ早速聞いていただくことにしましょうか。これ今日文字にして更新したのと同じように、この部分はまた音声ファイルを聞けるようにしようと思っています。
それでは改めて本日のゲストの皆さんをご紹介いたします。元法務大臣で弁護士でもいらっしゃる安岡沖春さんです。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。そして元東京地検特捜部の検事で弁護士の高井康之さんです。よろしくお願いいたします。 そしてイギリスなど海外の司法制度にもお詳しい新潟大学法科大学院教授の鯰越淳博さんです。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。そして解説キャスターは小林太一郎解説員です。よろしくお願いします。さて、今のニュースの前にはですね、この議決書の内容について議論していましたけれども、小林さん、その信頼性という表現についても、信頼性の中でもまたあの課題があるというふうに、
あのこういうなんていうんですか、事件だと、はい、その物的証拠っていうのはあまりないんですよね、
はい、
だからどうしてもその証言っていうものに頼らざるを得ないと。でこの議決書の2枚目にも書いてあるんですが、はい、B と書いてあるんですが、これはあの石川被告ですね、あの、はい、石川衆議院議員ですね、はい、あの元秘書だった、うん、でこの石川さんのですね供述の信用性について、はい、要するにここに書いてあるのは、その石川さんはですね、被疑者というのは小沢さんですね、はい、小沢さんを尊敬して師として仰いでおり、うん、そのだから石川さんがですね、小沢さんにその不利益になるような証言をするはずがないから、石川さんの石川さんが小沢さんは知っていたんだと言ったことは、はい、信用できるんだということがまず一つ目、うん、で二つ目としてですね、要するに、検察の判断は多分ですね、その石川さんの証言には具体的なやり取りがなくて迫真性がないということを、さらに言えばその供述、その要するにこの石川さんのですね、がの説明だと、小沢さんの反応は受け身のものであったと、うん、こういうことでその石川さんの供述の信用性はを消極的に評価しているけれども、これは適切ではないよと、うん、そのむしろですね、
むしろですね
この実はこの、あったその実際に会った時から5年ほどもその証言の時まで立ってるわけだから、うん、立っているし、しかもその石川さんがこの引き渡したり何だりしたのは、うん、その小沢さんの事務所でいつもいる時だから、うん、あんまり記憶に残っていないんだと、うん、だからその具体的迫真的な供述がなくても、これはむしろ不自然不合理なものではなくて、これは全く信用できるんだというようなことを書いてあるんですよね、うん、でこの点についてそのまあ、元検察でいらっしゃるですね、高井さんはどういうふうに
まずですね、はい、まあ、従来その日本の裁判は共通調書の信用性をめぐっていろいろ審議されるということが多かったんですね、うん、でそういう長い経営この過程を経て、共通調書の信用性を判断する場合の基準というものができてきているんですね、
はい、
それはその内容が具体的である、迫真性がある、うん、から客観証拠と一致している、うん、守備一貫しているというようなことなんですね、うんうんうん、でそれに対して先ほど言われたように、うんうん、この議決は、うん、その共通には具体性もないし、うん、迫真性もないということを認めてるんですね、はい、うん、認めながらなおかつ単にその尊敬している小沢さんの、うん、不利になるようなことを嘘をついてまで言うわけないんじゃないかというだけの理由で信用性を認めているわけで、それは従来の刑事裁判が積み上げてきた信用性の判断基準というものを根底から覆すというか、全く違う基準で信用性を判断しているということで、刑事裁判という前提から見ると非常に問題のある考え方だというふうに思います。からもう一点ですか、それから5年前のことだから具体性、迫真性がなくてもいいではないかと、はい、むしろそれは当然だろうという言い方をしているわけですが、はいはい、まあ、私どもが経験しているところによると、うん、5年前のことだから言ったか言わないかわからない、うん、小沢さんの承諾を取ったかどうかわからないんですよ、はい、ということだったらわかるんですよ、はいはい、でもちゃんと取りましたという以上は、5年前の出来事でも、
はい、
そういうふうに断言できる以上は、それに付随する、うん、記憶というものは必ずあるはずなんです、うんうんうん、例えばどういう場面でこう言ったと、その時に、ね、例えば小沢さんがどんな感じだったとか、うん、周りの雰囲気がどうだったとか、朝その時朝例えば家を出る時どんなことがあったとか、うん、そういう事件とは直接関係ないけれども、その生の出来事としての記憶が何かあるはずなんですね、
確信を持って言うからにはですね、
そうです、確信を持って承諾をもらいましたと確信を持って断言する以上は、そういうものが付随して出てこないとおかしいんですね、言ったかどうか分かりませんよということであればもちろんいいんですよ、うん、だけども承諾を取りましたという以上は、そういうある程度の具体性、ある程度の迫真性がないと、うん、まあ、 従来の刑事裁判ではとても信用性は認められないということに、うん、という判断になったと思いますね。
山津越さんどうでしょうか。
はい、ですね、まず検察官の供述調書、うん、警察官の供述調書というものはですね、うん、そのまあ被疑者だとかが喋ったことをそのまま書くわけではありません、うん、あくまでも取り調べ官とそれから被疑者との間のですね、うん、共同作業でできてくるものなんですね、うん、ですからそこで渡しましたと、うん、ねいうふうに了解を取りましたっていうような話が出てきたときに、うん、検察官がその具体的な事情についてね、うん、聞いたのかどうかっていうのは分からないんですよ。
いやね、それが当時この調書を取ってる検察官は起訴したかったはずなんですよ、うん、石川さんを調べてた検事は、うん、起訴したかったはずだから、うん、当然その時にいや事前に話して承諾取ったと言えばね、うん、よしと思って、うん、必ずその信用性を担保するために細かいことを聞いたはずなんです、うんはい、それを聞いてなかったとすればね、それは特捜部の2類資格のない感じでね、うん、それはねその特捜部2類検事である以上は当然その具体的なことを聞いてるはず
なんです。それ、まあ、別の話になりますね。大阪の話になっちゃうんで、それちょっと今日は、は
い、特捜部の2類だけの検事であれば必ずその供述に付随する具体的な記憶を喚起してもらおうと思って具体的な質問をしたはずなんですね。ところがその具体的な質問が出ないもんだから供述調書にはそういう具体性がないいい状態になってしまっている、うん、ということだと思うんですよ。ですからそこはね、今あの先生がおっしゃったのとは僕はちょっと違うんだと思うんですな。
そこはですね、はい、水かけ論なんです所詮要するにブラックボックスですから、うん、だから私たち弁護士会は、うん取り調べ過程を可視化しなさいと録音録画したらちゃんとその取り調べをしてね、うん、その上で答えなかったのか、うん、そもそもそういう質問をしなかったのかということが明らかになるでしょっていう話を、まあ、日弁連なんかやってるわけですよね、はいはい、だから高井先生は自分の経験から言ってね、うん、この優秀な人いませんから、うん、だから当然そういう捜査をね、うん、やって裏付けだとかその、うんま、細かなねその供述がなかったから書かなかったんだろうっていうのは先生の判断としては私は先生の経験に照らせば当然の発言だと思うんですよ。だけど全部の検察官がね優秀かというとねそれはそうなのかっていうところがないわけでもないんですよ。私たちが刑事弁護をやってても当然検察官はこれを聞いてるだろうと思ってることを聞いてない調書がいくらでも上がってきますよ。言っちゃ悪いですけど。
うん、ただだけど小沢さんの事件だらね、もちろんその大阪の、
ま、
前田さんがね、噛んでたっていう、
ま、
前田さんのね、はい、容疑者、
容疑者がね、はい、噛んでたから、はいまあ、ちょっとなんとも言えないですけど、ただまあ一般的にはエースクラスを
ぶつけますよね。
当然ぶつけますよね。
高井さんね、その今言われたその具体性とか迫真性の部分ですけれども、そういうものに基づいたものがこう証拠となって積み上がってやってきたのがこれまでだとしたらば、その検察審査会に素人の目を導入したというのは、そうじゃない形でのその立件の道を導いたんじゃないか、作ったんじゃないかなと僕は思って伺ってたんですけれども、それではないんですか。
私どもの理解は、はい、まあ、その改正の、ねはい、まで議論をしている時の私どもの理解、私どもとか私の理解は、はい、基礎基準は、うん、日本の国内に基礎基準が2つもあった、それはおかしいですよね、ですから当然、それまでの検察官の基礎基準は国民から是認されているというふうに理解していますので、国民検察官 の基礎基準で判断をする、検察審査会も判断をするんだ、するという前提の上に立って、従来の検察の基礎基準だったら、当然これ、基礎だけできるだけの証拠は目の前にあるじゃないかと、なんでこれ、基礎しないんだと。だからそういうものはね、我々が言ってもいくら言っても起訴しないなら我々が起訴するというのが強制起訴の制度だというふうに思うんですよ。ですから別の基礎基準に基づいて起訴することを認めたわけではないと思うんですね。
それ別のものじゃなくてあくまでも従来のそのマニュアルって言い方変ですか。
変です、
ね、変です
従来の基礎基準
基準にのっとった形の中での範囲、それを逸脱した形の検察審査会の判断というのはあってはいけない。
あってはいけないというか、それは不当だと思いますね。
それは先ほどの例えばその補充捜査があるなしなんと全部リンクしてくる話ですね。
大きく言えばリンクしてくるきますね。
あのね、そのまさにその話なんですけど、はい、この議決書をまとめのところでですね、うん、こういうふうに書いてるんですよね。検察審査会の制度は、うん、 有罪の可能性があるのに検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当である、うん、で国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものであると、うんうん、そして権利不十分として検察官が起訴を躊躇した場合にいわば国民の責任において公正な刑事裁判の法廷で国脈ですね黒白をつけようとする制度であると考えられるというふうに言ってるんですけどつまりそうすると当然のことながら起訴 その基準というのは変わるんだということになりますよね、
う
ん
う
ん、
そう言ってますね、
いかがですか
私はそれは不当だと思いますもしそれを是認するんであれば検察審査会は単に検察運営に国民の声を反映するというものではなくて新しい権力機関になったというふうに思います、うんうん、要するに人を起訴するという、うんうん、要するに検察審査会独自の基準ですよ、うんですね、検察官が持っている基準ではなくて、うん、それよりもさらに緩い独自の基準で起訴できるわけですから、うん、これはもう明らかに権力機関ですよ新しい、
まあね、そういうイメージ受けますよね、新しいなんか組織のような
ですからそういうものを作るための改正ではなかったはずなんで、うんうん、いや今のような考え方というのは私は全く違和感を、じゃあ強い違和感を感じますね。
生瀬さん、一番頭のところで、その検察審査会というのは、検察ファッションに対するね、ブレーキで始まったとおっしゃいましたけど、今、高井さんの話だと、これは新たな別の検察審査会ファッションができるんじゃないかと言い過ぎですか、
まあ、それに近いことを言ってますね、私は。
いや、私はね、うん、さっき言ったように、はい日本のね、うん従来の検察の基準っていうのは、はい、まあ、実務の中で定着しているようですが、うん、それ自体をやっぱり見直す必要があるってことをずっと言ってきたんですね、うんうん、ですからそこに書いてあることは、うん、ある意味じゃ私が主張してきたね論文等で書いてきたことをそのまま書いてるようなもんなんです
なるほど、
はい、ですからやっぱりその有罪無罪を決めるのは検察官じゃないですよと、はい有罪無罪を決めるのはあくまでも裁判所ですよ、はいうん、ですからそこで判断をしてもらうね、うん、っていうのはやっぱり最終的な決着としてはそういうそれが正しいと
じゃあ結果としてその結果その今のお話の結果ですね、はい、起訴がダブル起訴にダブルスタンダードが生じても構わない
ダブルスタンダードが生じるっていうよりも、はい、検察官もやっぱりその程度でね起訴していいんじゃないかと私は思ってるんです
うーんはーそうすると今後は起訴が増えていくってことですか、
はい、じゃあそれはいくつか の条件がありますよ、
はい、
それは条件はありますが、はい、私は日本の起訴基準っていうのは高すぎて、はい、そのことがもたらした最大の欠点はね、はい、無罪推定原則が働かないっていう問題です、
高井さん検察審査会ってそんな大きな仕掛けが入ってるものだビルトインされてるシステムなんですか基礎 その基準を下げるようなね
本当はそういうことを認めた制度ではないんですが、うん、現に今そうなってきているわけですね、うんうん、でそうなってくると先ほど申し上げたようにこれはもう新しい権力機関だというふうに私は思わざるを得ないんですね、うんうんうん、と新しい権力機関なのに、うんうん、誰が入ってるかわからない、うんうん、どういう経緯でそういう判断したかわからない、うんはいはいはい、責任は誰も取らない、はい、こういう権力機関が一人歩きを始めたら、うん、世の中一体どういうことになるんですかと、うんね、それを先ほどのその議決書に、うん、国民の責任だと言ってますが、じゃあ無罪になった時は、ね、国民総懺悔するのかということですよ、うんうん、本来その誰が責任取るかわからないような仕組みなんですから、うんうん、そこはおのずから権限もその、には限度があるわけで。
うんと透明性を高めるか権限を抑制するかどっちかになるわけですよね。
ということだと僕は思いますね。
いかが
ですか。
そうですね。日本のね、
今のちょっとまあちょっとと言いますか結構長くですね。これ先週の金曜日にBS の富士で、放送されたプライムニュース。という、まあ、2時間の生放送の番組ですか、月曜から金曜日までその時間に放送されている番組でこの小沢さんの問題、検察審査会の問題が取り上げられてで専門家の方が出演されていろいろ話されているところを音声で聞いてもらいました。でまあいろいろこう聞いてもらって、まあ、どんな感想を持たれたでしょうか。でもともとこの日本のこの起訴ですね、裁判の起訴で、これ出演されていた生蔵さんっていう方、まあ、大学の教授もされていて、まあ、弁護士の方ですけども、まあ、アメリカ、カナダとかイギリスでですか、大学でこう教えたりしていて、 で日本の裁判の、まあ、事情をこう話して、で、まあ、日本で、起訴されると、99.9% が有罪になる、 99.9% が有罪、無罪になるのが全体の 0.01% ですか。そういうことを話すと、まあ、教室にいる生徒がどよめいて、で、まあ、よくこう質問されるのが、じゃあ一体誰が裁判官なんですかってこう聞かれるそうです。向こうの大学でそういう講義をすると、まあ、何かこう起訴をした時点でも有罪っていうのがもうほとんど決まって、まあ、99.9% ですから、で本来であれば、有罪か無罪か、まあ、どちらかということで裁判官がそれを判決するわけですけども、もう裁判にされた時点でもほとんども有罪って、まあ、それが、まあ、これもちょっとおかしなことだと思いますけども、でイギリスの例をこの生園氏さんもあの番組で話されていましたけれども、向こうには、51% ルールっていうのがあるそうです。 51% ルール、まあ、50% が半々、ちょうど半々だとすれば、51% で、まあ、1%、まあ、有罪の可能性がある場合には、まあ、起訴をするっていう、まあ、そういう意味でしたか、まあ、その辺の話でした。でじゃあ向こうではどのくらいこう無罪になるかって言いますと、生園氏さんの話では、まあ、これはイギリスの場合でしたか、起訴されたそのなんて言うんでしょうか、その、まあ、事件と言いますか、それの 30% ぐらい、30% ぐらいは無罪になるっていうことでした。まあ、日本に比べてもはるかにですね、多い無罪の率、日本では無罪になるのが全体の 0.01% ですから、まあ、それだけこう、検察、日本の検察は、有罪にできるものだけを、まあ、起訴している。っていう言い方もまあできますか。それが今度この検察審査会っていう何やらこう、まあ、わけのわからないものって言ったらあれですけども、それはあの、まあ、簡単にもこう起訴をしてしまうんですね。これがあので問題になっているのはそれ、まあ、起訴と言いますか、その検察審査会にかけるためには、その申し立てですかができるのは、これはあの先週の週刊朝日に載っているその特集したその記事に載っているんですけども、検察審査会法では申し立てができるのは告訴や告発をした人、告訴や告発をした人、被害者や遺族などに限っている、被害者や遺族などに限っている。この小沢さんの場合には別にこう被害者、あるいはあの別にこう殺人事件とありませんので、まあ、遺族っていうのはいないんですけども、まあそういう人がまあ申し立てができる。で、あのネットなどでは、まあ私はこれあの自分のサイトのこのコーナーでもちょっと名前まで出して書いてしまいましたけども、まあ、右翼の活動家らしいっていう、まあそういう情報もありました。で、それがあの、まあ、実際、誰がその申し立てをしたのか、まあ、普通はこれどうなんでしょうか。申し立てをした人は、名前があの公表されたりするんでしょうか。でも今回の場合には一切こう公表されていません。まあ、そのことについてその、係の人にこう取材をすると、検察審査会の判断で一部を伏せました。申し立て人が強姦の被害者や被疑者が少年など同じようなケースは他にもありますということで、まあそれを発表しなかったということで、まあ余計にこう誰がこの小沢さんのこの問題を申し立てたのかっていうことが、まあいろいろ取り沙汰されて、でこれが実際この人たちなのかどうなのか分かりませんけども、10月4日じゃありません、10月の6日ですか、6日の 朝日新聞の夕刊、私はこの夕刊は撮っていませんのでそれは見ていないんですけども、10月6日付の朝日新聞の夕刊で、小沢氏告発、真実を求める会っていう、真実を求める会っていうそのメンバーが申し立てだっていうことですか、まあ、これが本当かどうか分かりませんけれども、でこの週刊朝日にありますのが、その申し立てのメンバーは関東近郊の60代を中心とする男性約10人で、行政書士、元新聞記者、元教師、元公務員などとあって、政治的には保守層を辞任、政権交代前から民主党に批判的な点で一致していた。で、中傷や嫌がらせを心配し、審査会事務局に頼み、名前を伏せてもらったらしいってにあります。で、私はこれちょっと気になって、その、真実を求める会っていうことで、ちょっとネットでこう、まあ、検索してみましたら、まあ、この人が本当に そうなのかどうか、わかりませんけれども、これはあの元産経新聞の記者ですか、まあ、産経新聞また出てくるんです、産経新聞の記者に山際さんという方がいます。山際澄夫さん、まあ、この方であれば元新聞記者っていうそういうのに当てはまりますか。山際澄夫さん、よく、テレビ朝日の朝まで生テレビで、この小沢さんの問題の時にも出演されて、もう盛んにもう大きな声で自分の意見をまくし立てていました、この山際澄夫さん。で、まあこの方などがまあ告発した、まあこの方はまた他にもあのこれは反中デモ、まあ中国に反対するデモですか、そういうことでもまあ盛んにまあ活動しているようです。このネットでこういろいろ引いてまあ見てみると。まあそういう人たちがあの、まあ告発をしている。まあこの人たちはまあ、まあ保守的なまあ人たちでしょう。まあネットでは、ネトウヨとか、ネットの右翼ですか、右翼、ネトウヨとかまあ言われるようなまあ人たちでしょうか。まあ、こういう人たちが、その告発をしているっていうことですか。で、今このページを見ながらちょっと、トークを、まあ、していますけれども、まあ、同じようなことでいろいろ活動している人で、これは別の告発ですか。中国漁船 の尖閣諸島で起きたの事件の問題ですか。その場合にもこの山際さんなどが活動しているんですか。何と書いてありますか。いつもこれ産経新聞などによく名前が出てくる方々、安倍晋三元首相の、まあ、ブレーンである5人組っていうのがありまして、中西照正さん、西岡力さん、島田陽一さんって何か漫才やってた方に、 島田陽一さんでしたか。この方は島田陽一さんですか。あと、八木修理さんっていう方。まあ、右寄りの学者の方とかですか。安倍晋三さんのブレーンである5人組。その一人のその山際澄夫さんなどが、まあ、この今回の申し立てのメンバーに入っていた。まあ、これ断定するわけではありませんけど、まあ、そういう人たちが動いて、こういうことにまでなっていったっていうことを考えると、まあやっぱり私はどうしてもここに考えがいってしまうんですけども、旧 支配体制、まあ、またちょっと言ってしまいますけど、まあ、旧支配体制の人たちが、まあ、自分たちのまたそういう支配体制に戻すために、まあ、天敵のような小沢さんに、まあ、盛んにこう攻撃を仕掛けている、そういう構図のように私には見えてしまいます。まあ、実際どうなのか分かりません。ここまででも30分を過ぎますかということで、まあ、長くその音声ファイルで聞いていただいて、まあ、話す時間はまあそれほどこう取れなかったっていうことです。まあ、いろいろこう話すことがありますので、またまあ次のトークにでもまたちょっと話してみようと思いますが、その検察審査会でいろいろまあ指導といいますかにあたったその補助員の方、弁護士の方の話などもあって、まあいろいろ話したいことはあるんですけれども、まあ本日のところはまあちょっとこう途中、話の途中みたいになってしまいますけども、まあこの辺りでまあ終わりにして、また次回以降でこの話、この問題は取り上げて話してみようと思います。以上、本日も私のまとまりのない話に最後までお付き合いくださってありがとうございます。語りはインディーの鞭でした。失礼します。